大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は、肝臓疾患と患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、9月に入りました。この夏は皆さん暑い中いかがお過ごしでしょうかということで、今日はちょっと高校野球、甲子園のお話をちょっとだけしたいかなと思います。私夏休み10日間ぐらいあったんですけれども、もうほとんど家にいる時は高校野球もずっとつけっぱなしで見てたんですけれど、今年はなんかすごく面白かったですよね。高校野球8月の5日に開幕して、8月の23日ですね、今年決勝が行われました。結果は、沖縄尚学高校が、優勝したと。決勝戦は沖縄尚学と日大三高ですね。下馬評ではなんとなく日大三高が優勝じゃないかなんてことをずっと言われてましたけど、沖縄頑張りました、優勝しましたね。で、今年の甲子園は、ちょっと最初から暗い話題、広島の広陵高校が、ここも非常に名門ですけれども、ちょっと暴力の問題があったりして、それが、なぜか、彼らが1回戦終わって2回戦に入る戦いの前にですね、棄権というようなことになってしまって、ちょっと残念な感じだったんですけれども、今年はですね、私もずっと聞いていて、応援のブラスバンドがものすごく皆さん頑張られていて、大雨でブラスバンドの人たちが、応援の方たちがですね、バスが止まってしまって間に合わなくって、で、その、応援が誰も、応援席誰もいない、ガラガラっていう状態で、で、違う高校が助けてあげたりとかっていうようなこともあったり、それからですね、ブラスバンドで言えばクラシック、私ちょっとクラシックが甲子園の応援席で鳴ってるっていうのを初めて聞いたんですけども、これはですね、西日本短大附属、それから東海大熊本高校ですかね、が、ドボルザークの新世界という同じ曲を応援歌に使ったりなんていうことで、ちょっとその辺が注目されたりもしました。今年は2部制を取ったり、朝やって、お昼休んで、それから夜、2部っていうことで夜やるとか、というようなこともトライしていましたし、やっぱり甲子園っていうとどうしても、阪神タイガースとの試合の絡みもあるんでしょうけれども、やっぱり夏にやってほしいよねということで、工夫がいろいろ見られたというような甲子園だったです。はい、すごく楽しかったし、やっぱり甲子園いいなっていうふうに思いましたね。以前見に行ったという話をしたこともありますけれども、またいつか見に行きたいなというふうに思いました。スポーツで言えばですね、9月ですね、世界陸上が東京で30何年ぶり始まります。前回の東京大会、私実は見に行きました。国立競技場にすごく覚えてます。何を覚えてるかっていうと、セルゲイ・ブブカ選手っていう棒高跳びの選手が、飛ぶたびに記録を伸ばすというような状況の中で、ロシアの選手だったと思うんですけども、それを見に来ました。観客席で見に行って、それで自分の目の高さにブブカ選手が飛ぶみたいな、ものすごい迫力でというのを覚えてますけれども、そこから30何年ぶりでまた東京で行われるということで大注目で、私も9月の20日、土曜日夜の部なんですけれども見に行く予定です。これは、やり投げの北口榛花さんの決勝が行われるということで、今から 大変楽しみにしています。皆さんもテレビの前でもいいのでぜひ応援してください。それでは大人のラジオを進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
健康医学のコーナーです。今回は肝硬変治療と肝硬変に対する再生治療についてお送りします。ゲストは新潟大学大学院医師学総合研究科消化器内科学分野教授の寺井修司先生です。先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまず寺井先生のプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。寺井先生は山口県のご出身、山口県立宇部高校、山口大学医学部をご卒業後、アメリカの国立がん研究所客員研究員、山口大学准教授などを経て、2015年より現在の新潟大学大学院医師学総合研究科消化器内科学分野教授に就任されています。その他、新潟大学医師学総合病院肝疾患相談センターセンター長、新潟大学コアステーション未来医療研究開発センター、FEDC エクソソームデザイナー細胞センター長と各分野で活躍されておられます。日本再生医療学会賞を受賞されたほか、第23回日本再生医療学会大会長なども務められ、再生医療分野でもご活躍されておられます。寺井先生はもうたくさんの研究を今までしておられて、もう本当に研究者中の研究者っていうイメージが私の中であって、今日どんな感じでお話ししたらいいんだろうっていうのはちょっとドキドキだったんですけれど、はい、そんな寺井先生ですが、寺井先生のことについて少しお話を伺いたいと思います。先生はまずどうして医者になられたかっていうのを、まずそこから伺いたいんですけれども、
は
い、
ちょうど、まあ、うちの父が山口県宇部の、はい、まあ、宇部興産に勤めてまして、はい、で研究所の、はい、まあ、研究員だったと、
はいはい、
で、まあ、僕自身は、まあ、高校ぐらいまでは、まあ、研究の方に行きたいなと、うん、まあ、理学部とか、はい、そちらに行きたいなと思っていたんですが、はいはい、まあ、ちょうど、まあ、高校から大学受験の時に、まあ、企業の、まあ、研究開発というのも大変だというのも、父の姿を見て、で僕は父とは違ってより具体的なものを対象としたものをしたいなと思って、まあ、医学の道を志したというふうな状況です。
なるほど。それはもう小さい頃からですか？ここに入ってから
医学部を目指したのは高校2年から、それまではどちらかって言ったら、なんとなくその、まあ、研究みたいな感じもしたいなというふうな感じで思っていて、まあ、なんかそのいろんなその機械の構造とかガソリンスタンド の、はいはい、ガソリンをどういうふうに入れるのかとか、はい、そういうふうなのも興味があった、
はい、あ、なるほど。
そういうふうな感じの、まあ、田舎の少年でした、
はい、あ、なるほどなるほど、はい、高校2年の時にじゃあ医学部を目指そうということで。
そうですね、
はいはい、でも研究をされたいと思ってたんですよね。でもおそらく
その時はなんとなくおぼろげながらそちらがしたいなとか思っていたんだろうと思います。
なるほど。
だけど初めは心臓血管外科医になりたいなとか。
あ、本当ですか？
そうですよ。
へ、全然違う。
全然違う。だからそんな感じで思っていて。
あ、本当ですか？
はい、
へ、
こうドクンドクン心臓が動くのが高校で、はいはい、まあ、それこそテレビを見て、 なんか、うん、テレビドラマで心臓がいつまで生きるか、うんうん、動くのかをやるっていうようなドラマがあって、はい、それを見て、はい、心臓という臓器は大事なんだと思って、
はいはい、
心臓血管外科医になろう、は
い、と思っていたけど、なぜか肝臓の方向に進んでいったということですね。
面白いですね、
はい、その肝臓の専門分野に進まれてそのきっかけっていうのはそうすると、
はい、大学に僕たちの頃は卒業すると同時に専門を決めるっていうところ で、はいはい、で僕自身は、はい、消化器内科を、まあ、選んだと、うん、
はい、
で大きく3つ悩んだんですね。消化器内科に行くか、循環器内科に行くか、麻酔科に行くかっていうふうに悩みました、
はい、
で、まあ麻酔科の領域っていうのは、まあ、いわゆる麻酔をかけてっていう風な形になって、で、まあ、肝臓の領域において肝性脳症とかっていう風なのがあるので、まあ、同じような脳症があるから、うん、まあ、うん、消化器内科でいいかと。で、あともう一個は、その、循環器は割とこう、僕の中ではさっと理解しやすい感じの、だったんですけど、なんかこう叱られますけど、これをずっと長い間の自分のテーマですると少し飽きちゃうんじゃないかな、
なるほど、
で消化器はいろんな臓器があるので、はい、で消化吸収代謝の基準を解明したいと思って、はい、それと
そうなんですね、
あとは、はい、まあ、がんもあると、で多分僕の長い人生の中で、一人生の中でいろんな多様性もあって飽きることもないだろうから、まあで当時、まあ、いろんな主義的なものもあるので、うん、まあ、消化器内科に行くと決めたっていう状況です。
なるほどなるほど、そうなんですね。消化器内科の中でなぜ肝臓というのは、
はい、肝臓は、当時、ちょうど僕が、研究の方に行こうとした時に、
はい、
まあ、どの分野に行くか、でその時に何か知らないけど、まあ、肝臓の細胞のエネルギー代謝とか、
うん、
まあ、そういうふうなものが非常に面白いなとか思っていて、それで、肝臓の領域に行きたいなと、
はい、
で、まあ、まあ今恩師ですよね、まあ、恩師の、まあ、当時山口大学の沖田キアム先生が、
はい、よく存じ上げております
いらしまして、僕は沖田キアム先生の一期生になるんですけど、
はい、
沖田教授がちょうど教授になられた時に、はい、入って、まあ、薫陶を受けたということかなと思います。
なるほどなるほど、そうですよね、山口大といえば沖田先生私もそうなんですよ、すごく、まあ、お世話になったというか、非常にその患者の話をすごくよく聞いてくださるので、そうなんですよ、なのであまりお会いする機会はないんですけども、そうですね、すごく目を見て米沢さんっていうふうにおっしゃってくださる先生です、はい。ちょっとお話を変わりまして、寺井先生、ご趣味は何かありますか？
僕はやはり、テレビとかドラマとかそういうふうなものを、を見ることが好きですよね。
そんな時間があるのかと思いますが、
ネットフリックスから、
はい、
言っていいのか、
はい、
ディズニープラスとか、
はい、
全てそういうものに入って、
すごいですね、
全部大体見ていますよ、
サブスクを、はい、
はい、
そうですか、へえ、そんな時間がっていう、でもお忙しい先生ほどやっぱり時間の使い方を
多分リセットしたいんでしょうね。だから僕は開発したやり方は、うん、人間こう携帯ですね、スマホで見ながら見るのがやっぱり疲れないと、
はいはいはい、スマホで見られてる、
そう、 あまり大きいもので見ると
疲れちゃう、
疲れちゃうんです。
あ、そうですか、
情報がたくさん入るので、
あ、
コンピューターとかあんなで見るんじゃなくて、こうスマホで見ながら、
はい、
そのままが一番、
あ、そうですか、
疲れないです。
へえ、じゃ あそう、なるほど、そういう、あ、そういう見方もあるんですね。疲れないです。あ、そうなんですね。
で、そのまま寝落ちすることがある
。あ、なるほどなるほど。そっかそっか。じゃあやっぱりリラックス効果があるというか、
まあ、そうですね。
はい、ストレス解消というか。
だからまあいろんなもの見てますね、しょっちゅう。
あ、そうなんですね、
はい。
そうですか。ちょっと意外です。はい。では座右の銘、モットーなどはありますでしょうか。
座右の銘って、まあ、主張りとか、それはまあ、人材育成っていう形で、
はい、
まあ、我々医師の仕事って主張、まあ、これ世阿弥とかの言葉になりますけど、まあ、主っていうのはきちっと基本を押さえると、
はい、
で派っていうのは自分なりのやり方をしていくと、
で
理っていうのは最後独立して、
うん、
リーダーとして指導していくっていう形ですが、この主張りってとても、はい、大事かなと思っています。でいろんなその開発とかをするにあたって基本的な医療の知識、
はい、
技術がないと応用はできないので、
はい、
まあ、これがとても大事かなと思っています。
は
い、
なるほどですね。守破離というのは守るに破るに離れると書いて守破離ですね、は
い、多分守っていうのが多分、うん、0を 0.1 作るとか、
はい、
全く何もなかったら次の応用ができませんよね、
う
ん、
はい、
だからそれをやっぱり最初に育成していくと。でやはり人材育成の中において次世代ずっと手元に置くっていうのは不可能なので、うんうん、やはりあの基本を教えていくっていうことが臨床でも研究でも大事になってくるので、それやってあとは本人がどれだけ、うん、あの羽ばたいていけるかっていうことをやることが大事かなと思ってます。
なるほど、分かりました。今までもおそらく、まあ、山口大もそうですし今もそうだと思うんですけれども、たくさんの後輩の先生方を育てられてという先生のまさにそのお言葉だなというふうに思いますけど、
そうですね、あとは、まあ、最近好きな言葉は、うん、今度の感動総会でのテーマですけど、
はいはい、
まあ、一等将軍っていう言葉が
一等将軍
がいいかなと僕は思ってます、
うん、一等将軍というのはちょっと簡単にご説明いただくと、
はい、一等将軍っていうのは一人一人、まあ、もともと最長の言葉ですけど、うん、
はいはい、
あの一人一人がそれぞれの場所で頑張ることによって、うん、まあ、国まで照らしていくっていうふうな言葉であります、はいはい、であのやはりその各自がいろんな場所でさまざまな人がいてさまざまな場所で活躍していくと、はい、
うん、
でそれぞれの場所で一生懸命やることによって新しい力を生み出していくっていうのはとても大事だと思っていて、そこに光を与えるというふうな形で今回、うん、まあ、あの今度来年6月にある感動学会総会のテーマは、はい、光エンライトメント一等将軍っていうふうな形で、
なるほど、
で多分そこに関わる人っていうのが、うん、我々医師とか医療職だけではなくて、患者さんの思いとかっていうのも必要になるので、それも一つの光になりますね。
そうですか。いやいや、そうなんですよ。今ちょっと先生が触れられた、来年2026年の、6月に行われる、これは新潟で行われる、はい、肝臓学会総会なんですが、
はい、
その会長に、寺先生になられていて、はい、で今からまあご準備をもう随分進められてると。いうことので、まあその、まあ、一つの、まあ、コンセプトといいますか一等将軍ということで、はい、今のご説明があって、
そうですね、
はい、はいはい、それで、まあ、患者さんにもっていうふうな、お話が今ありましたけれども、なかなかその肝臓学会と患者っていうのが、まあ、相入れないというわけじゃないんですけれども、医療者のものだと私たちは考えてますので、ね、学会そのものというのはね、医療者の方たちが皆さん切磋琢磨する勉強するっていう場であるというふうに捉えてますので、なかなかその、私は実はその勉強したいと思ってもうかなり前から10年以上前から、高いお金を払ってそれで勉強させていただいたりっていうことはずっとしてたんですけど、まあ、そうすると先生たちが「あ、米沢さんこんなとこまで」みたいな話で、でまあ今かなり多くの患者がですね、同じ思いで勉強したいっていう思いで、うん、たくさん入れさせていただいているっていう状況になって、
それは非常に我々としてもとてもありがたくて、はい、
うん、
まあ、今回の学会のテーマ共に直して、
はい、
で今いろんな臨床開発の知見なんかも今後スタイルが変わってきて、ペーシェントセントリシティ、
はい、
患者第一にどういうふうに考えていくのか、
はい、
でそのための企画もしていくっていうことがとても大事で、
うんうん、
それが患者さんの思いを受け取って研究開発あるいは医療制度設計をするような学会でなかったら、学会は生き残っていけないと思うんですよ。
いやー、拍手です本当に、はい、はい、ありがたいと思います。私たち患者もですね、まあ、私たちの立場で、先生たちにお伝えしたいこともたくさんありますし、
いやそれがぜひそういうふうなところで、はい、我々知らないといけないんですね、
うんうん、
で結局医療っていうのが結局最終的には患者さんのためにあるわけです、であるいは患者さんになる前の人の予防っていうことも踏まえてやっていくような戦略っていうのが必要になってくるので、
はい
はい、やはり今患者さんの疾病構造肝疾患においてまあ、非アルコール性の脂肪性肝疾患、
ええ、まあ、
マッシュ、
はい、
マッスルっていうのが非常に増えてきてますけど、はい、そこら辺も今度未病的な、
うん、
病気が悪くなる前にやるっていう考え方も必要になってくると、
う
ん、
そうですね、
あとはもう自己免疫的な疾患もどんどん増えてくるっていうふうな中で、やっぱりどういうふうなのが今今後出ていくのか、
はい、
であとは社会の制度設計をどういうふうに、うん、日本の中で進めていくのか、よくまあ社会 制度なんかで財源の問題とかね、うん、今でもやはりその部分についてきちっとあの患者さんと向き合ってどういうふうな形を進めていくのがいいのかっていうのを常にやっぱり、はい、あの学会あるいはそこに携わる医療人が意識してないと進まないと思うんですよね、
はい、う
ん、
はい、そう思います、はい、まあ、その大きなきっかけになるという来年の、肝臓学会総会ですけれども、私たちもすごく楽しみに、はい、
ありがとうございます、
しておりますので、先生も頑張って、
いや、ぜひあのたくさんの方がご参加いただければ
そうですね、たくさん
あのプロモーションビデオもありますし、
はい、
あのグルメサイトとかを作りますし、
はい、あ、そうなんですね、
でよければ、はい、でよければ佐渡も世界遺産になってますので
、そうですよね、ぜひ、
ちょうど6月は肝臓の花って、は
い、
肝臓プロモーションが6月、はいはい、5月6月に佐渡島で発行され
るんです、あ、そうなんですね、
はい、だからプロモーションビデオに入れてるんです、
なるほど、
肝臓の花です、
そうなんですね、じゃあそれが見られるかもしれない、
それはあのだから多分、まあ、あの目の前の学会会場の目の前のところから船乗ったり1時間で佐渡島に行けるので、はいはい、世界遺産にもなりますので、ね、
佐渡島は行ったことがないので、ちょっと、まあ、時間を見つけてですけど佐渡島も行ってみたいと思います、
ぜひあの、はい、面白いところです、
そうですね、あ、分かりました、なんか皆さんねみんなで退去して、
あとは美味しいものはたくさんありますよ
そうですよね、
はい、
新潟はもうとにかく美味しいですよね、はい、もうお米も、まあ、野菜も美味しいし、お酒はもちろんですし、はい、ですよね、
それは大丈夫です、
はいそうですね、はい、もう私以前あの、本当にずいぶん前ですけども、仕事でずいぶんもう何度も何度も新潟に行かせていただいたこと、もう住みたいぐらい本当に何でも美味しくて、
6月はいい時期ですよね、はい、あとはグルメサイトも作りますので、
はい、わかりました、楽しみに
しています、どこのお店に行ったらいいのか、
はい、はい、寺井先生のおすすめのお店を、はい、ぜひご紹介いただければと思います、お願いします、はい、それではですね、先生のプロフィールの最後なんですが、忘れられない患者の思い出ということでちょっと伺いたいんですけれども、
は
い、
まあ、患者さんの思い出の中でやっぱりあの、まあ、あの2003年から、まあ、あの世界で初めて自己骨髄細胞投与療法っていうのを、はい、あの、まあ、山口で、あの進めたと、
はい、先生のご研究ですね、
その時ですね、はい、その時にあの一番最初受けられた患者さんは、B 型肝炎が原因の肝硬変の方でしたけど、はいはい、いつも僕の外来に来られる時に、はい、普通の通常の治療だけだったんですね、うん、当時は、うんうん、
はい、
それだったら不満げな顔をされて、
あ、そうなんです、
外来から帰られてたんですね、それでその患者さんに今度新しい治療を行いますと、うん、
はいはい、
まあ、世界で初めてですけどというふうな話をした時に、まあ、受けたいと、
はい、
でまあ、実際に当時そうですね2003年の11月14日、
はい、
まあ、やりますよというおはよう日本に出て、
はい、
NHK のおはよう日本に出て、はい、その後ご家族とか、はい、まあ、もちろん朝放送された、
はい、
でその後ご家族はびっくりして来られて、で外はもう、は
い、知らなかったんですか、ご家族
も、僕らもそういう報道がされるっても知らなかった、
あ、そうですか、うん、
まあ、ちょっと取材を受けてたけど、まさか朝出るとは思わなく、うん、で翌日あのまあ、当時 の, あの沖田教授と、はい、まあ、記者会見みたいなのをしたっていうのはありますけど、
あ、
まあ、患者さんのご家族が非常にびっくりされた、はいはい、でもその面白いことにその新しい治療を受けられた経験を、
うん、
その病棟の中で当時こう集まってこられる中で、はい、その患者さんが説明されるんですね、次に受けようとされる、
あ、次の患者さん
にですね、はい、あ、そうなんだ、この人こういう一面があったのかっていうのが一つですね、
はいはい、
あとは非常にその肝硬変 の,、うん、あの生活が改善して、
はい、
術後18年も非常にあのいい状態で、
はい、
あのお元気になられてる方もいらっしゃいま す,
す、ね、
去年の日本再生医療学会総会を、
はいはい、
あの新潟でした時も、あの、まあ、ビデオメッセージも送っていただいて、
その方ですね、
はい、だからやっぱり我々その医療人としては、はい、まあ、それについて非常に、うん、あの励まされると、
うん、
だけど一方で、まあ、あの残念ながら直接お目にかかれなかったんですけど、僕はちょうど出張してる時に、はい、そのご主人が肝硬変で亡くなりましたと、
はいはい、
で亡くなられた後ですね、ご主人は、はい、あのまあ、自己骨髄細胞投与療法再生療法を受けたいと思って来られるけど、はいはい、適を満たさずに、変えらあのできませんというふうな形になりました、
うんうん、
で亡くなられた後、まあ、あの 奥様と娘さんが、はい、そのこのお金を寄付として研究開発に使ってくださいと、はい、持ってこられたっていうのは、これはもう本当になんていうか、その再生医療の研究が始まって楽しいと思ったこと一回もないんですね、
はい、
むしろ責任、だけどやっぱりこれがその自己骨髄細胞投与療法って全身麻酔科で骨髄液を取って適用限られる、はいはい、まあ、これの医療だけではダメなので、さらに次もやっていかなきゃいけないという思いを新たにしたという、
なるほど、
まあ、それがやっぱりどういう患者さんかって、やっぱりこう医師というのは治せるという答えがあるうちがいいんですけど、はい、治せるという答えがない時には患者さんと一緒に寄り添いながら、それでも可能性を探していくということしかできないんですよね、
はい、
でそれを改めて決意させてもらったという、
ちょっと深いです。あ、はい、後で、その今先生がおっしゃった、はい、ご研究の自己骨髄細胞を使った肝硬変の再生医療については後で少し詳しくお話を伺いますけれども、その治験っていうんですか、治験ですか、
まあ、臨床研究ですかね、初めは臨床研究、それから、まあ、企業治験、医師指導治験とかありますけど、まあ、当時はまずは臨床研究ですよね。
臨床研究で、先生が研究をスタートされた時に、その研究に残念ながら、当てはまらなかった、それができなかった患者さんが、まあ、残念ながら亡くなられた、その後にご家族が、はい、
そう、それが一つ
ってことですね。
あとは、まあ、実際に山口に来られますよね、
はい、
で、まあ早い段階でもやらないっていう患者さんもいらっしゃいます、適応、はい、だけど来られた後、はい、やれないっていうことを言うこともたくさんあります。
そうですよね。
でそれはまた辛くて、でじゃあせめて僕たちができたのは何かって言ったら、今肝硬変の治療はこれが今最新ですと、これをちょっと1週間だけ学んで帰ってくださいと、だからやっぱり今度は合併症とかに対することについてもやっぱり最新の、はい、知識がないとできない、
そうですね、
それをずっと繰り返した、多分、2000年にアメリカから帰って、で自己骨髄細胞投与を開発すると、で3年で実際やって15年それを繰り返したっていう、
なるほど、
事故の場合はね、でさらに新潟行って次のストーリーがあります
けど、なるほど、なるほど、はい、そのあたりのちょっと詳しい話はまた後でということで、はい、忘れられない患者さんの思い出ということでした。
大人のラジオ、
はい、さてここからは肝硬変について伺ってまいります。肝硬変、今まで先生が肝硬変のご研究されているというお話をいたしましたけれども、まずその肝硬変ですね、今までですね番組でも肝硬変について先生に出ていただいて詳しくお話を伺ったりということはあったんですけれども、今日はちょっとですね、復習といいますか、肝硬変とはまずどういう状態を先生、肝硬変、
はい、肝硬変は、慢性肝炎から肝硬変になって肝がんができるっていう形ですが、肝臓って本来はすごく柔らかい臓器です、はい、だけど炎症が起こります、例えばウイルス肝炎に、感染する、あるいは自己免疫性、あるいは脂肪性、でそれが原因で肝臓の細胞が破壊されます、そうするとその後我々傷ができたとします、そうするとかさぶたができますよね、このかさぶたが肝臓にできた状態が肝硬変、
なるほど、
で特にもう一つ大事なポイントは、ぎゅーっと肝臓ってすごく柔らかいんですが、肝硬変になると肝臓をハムのようにぎゅーっと、ボンレスハムのようにこうぐっと縛ったようなイメージをが肝硬変です、で、ドイツ語で言うとジャガイモ感っていう風な、
初めて聞きました、
カルトフレバーって言うん
です
、ジャガイモ感っていう、
あ、そうなんですか、
じゃがいものようにボコボコになっちゃった、
あ、なるほどなるほど、形ですね、
はい、っていう風な形で表現される、だからそれが肝硬変のイメージ、でその結果として末梢の血管が開くので、あるいは肝臓の合成能が悪くなるので、いろんな合併症が出てくると、
症状がいろいろ出てくるんですね、はい、なるほど、原因はいろんな疾患から、今先生おっしゃったように、ウイルスだったり、あるいは、脂肪肝もそうですし、あとは自己免疫、
あとお酒ですね、
あ、お酒ですよ、お酒もありますね、お酒、お酒が原因で肝硬変に進んでしまうということもありますと、それから、今 お話にありました肝硬変の原因なんですけれども、ちょっとこの原因についてですね、以前は、どんな原因が一番多かったですか？
以前はやはり、C 型肝炎が原因のものがとても多かったです、はい、でそちらが少し減り、あとはまあ B 型肝炎が、10% ぐらいいらっしゃる、はい、だけど最近はお酒とあと脂肪性、肝疾患に伴うものがどんどん増えてきたと、はい、誰もこの状況は予測しておりませんでした。
してなかったですか？
はい、
皆さん聞いてますか？脂肪肝って言われてる人、このラジオ聞いてる人もすごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、
多分今2000万人ぐらいいらっしゃいますけど、私が医者になった1990年、
はい、
今でも忘れませんが、はい、1989年に C 型肝炎が見つかりました、
はい、そうですね、はい、
で当時肝臓の皆さん、C 型肝炎のいかに治療法を開発していくのかが中心
で、
当時僕は研修医で、はい、先輩脂肪肝の患者さんいるんです、どうしたらいいですかって、うんうん、寺井 C 型肝炎調べたって、はい、陰性ですって、この患者さん悪くなるわけないからほっとっていいよ、
あ、そういう時代ですね。
それが昔の常識でした、
はい、
だからあの我々その医学医療の常識っていうのは常に科学の進歩によって修正していかなければいけないんですが、はいはい、それこそ最たる例です。
そうですね、ちょっと今、はい、信じられないですもんね。
信じれませんね、
はい
はい、
ほっといていいよっていうことも決してないよっていうことなんですけど、
はい、
はい、そうですね。で、まあ C 型肝炎が、10年くらい前に、飲み薬 DAA で、はいはい、ウイルス排除が、まあ、簡単に比較的簡単にできるようになったので、はいはい、ウイルスから、まあ、C 型肝炎からがんに進行していくっていう患者がもう激減したというようなこと、
はい、そうですね、
肝硬変ですね、肝硬変肝がん、はい、でそれにとって変わるように今先生おっしゃった脂肪肝の患者さんが、
はい、
それがマッシュっていう状態ですかね、
マッシュ、マッスル
とか
マッシュですね、うんうん、というふうな形になって、
うんうん、
だからこの状況っていうのは我々予測できなかったっていう形ですよね。あとはものすごく、まあ、日本人の食生活も変わったっていう部分もあるんでしょうね。
やっぱり食生活ですかね。
あとはやっぱり肝臓っていう臓器は、うん、まあ、あの胃腸性の脂肪っていうか、はいはい、肝臓に脂肪が溜めやすいというアジア人、日本人の特性がありますので。
あ、そうなんですか、
はい、割とそういうふうな日本人は溜めやすい特性、
溜めやすいんですね、
肝臓にね。
あ、そうなんですか、
はい、だからそれであの脂肪性肝疾患になりやすい原則だと思います。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう日本人の皆さん気をつけないといけないですね、
はい、
はい、まあでも脂肪肝ってその先生があの当時ですね、この患者さんはウイルスはいないけれども、脂肪肝だっていうふうに先輩に言ったと、
はい、
そんなの、まあ、いいよ大丈夫だよほっとけっていうような時代と認識としては私はあんまり変わってないような気がしていて、うん、脂肪肝って言われてもやっぱり病気って思わないので、本人もそうだし、いや実はかかりつけぐらいの人たちもそうなんじゃないかなっていう。
そうですね、だから肝臓学会では奈良宣言をして、
うんうん、
で要は今我々が言わなきゃいけないのは、脂肪性肝疾患、脂肪肝っていうのは万病のもとですと、
はい、
でその結果として、うん、何が起こるかって、心血管イベントも起こります、
そうなんですよ、うん、皆さん聞いてくださいよ、あの心臓が悪くなったりするんですよ、循環器。
そうなんです、はい、であとは他の場所のがんができやすくなる、
はい、
だから大腸がんとか他の場所のがんもできない。
そうなんですよ、他の場所のがんもできやすくなる、脂肪肝が原因で、
はい、
ですよね、
はい、だからまあ先にそちらの方があの表に出やすいっていうことになるので、まあ、危険信号が出てるので、それに対していかに早め早めに対処していくのかっていうのが大事になるかな、はい、と思います。
そのあたりをやっぱり私たちもまだまだ啓発していかなきゃいけないなっていう。
そうですね、
はい、
だとはやはり我々長く生きるようになってきたので、ものすごく変わってます。いいことなんですけ ど、
なるほど、
だから肝臓を長くいい状態で使っていくことが大事になった時代なんだと思いますね。
そうかそうか、そうするとちょっとの変化でもやっぱりちゃんと調べて
じゃないと、後になった時にもっと、まあ、長生きもできますけど、
うんうんうん、
やっぱりそちらの病気が表に出てきますと。
そうですね、
今こんな例えばあの肝細胞がんの患者さんが B 型肝炎でもない C 型肝炎でもない、
うんうんうん、
でそんなにお酒を飲んでもないのに、
はいはい、
肝細胞がんが出てる人が山のように来てると思います、はいはい、
そうですね、
多分全国の全ての人たちで来てます、
はい、
でこれは、こんなことになるなんてってみんな思ってると思いますから、
うんうん、
だからも 肝臓細胞がんの原因っていうのも一つは昔はその肝炎性のウイルス性のものだったけど、はい、今度難炎性の病気、はい、中が変わることによって起こってくる病
気、なるほど、ウイルスのように外から入ってくるものではなくて、うん、自分の体の中、
そうすると我々の健康に対する管理の仕方も今後変わっていかなければいけない、
そうですね、
まあ、アプリとかね、そういうふうなのも含めて、
そうですね、
そういうなのがどんどんやっていかなければいけない時代になりますよね。
はい、はい、そうですね、はい。先生お話の冒頭でちょっと奈良宣言というお話がありましたけども、はい、これはオーバーサーティーっていう、
そうですね、
はいはい、ALT が30より上の人は、はい、まあ、要注意と、
そうですね、
いうことですよね。
はい、
はい、で、まあ、奈良の肝臓学会総会で、そのような宣言が出たということで、割と今メディアなんかでも取り上げられて、
ね、
少しずつ広がってはいますけども、
はい、
やっぱりまだまだ30ぐらいだとまだ大丈夫って思ってるそのかかりつけ医の先生みたいな先生もたくさんいらっしゃるので、
そうですね、はい、知識のアップデートがないなっていうところもあるし、
そうなんですよね、
で、あと何よりも、肝臓の硬さとかが簡単に測れる時代になってるということをあまり認識されてる先生も多くないということをこの間気づきました。
あ、そうですか。
ある会に研究会に行ったら、意外にその部分を見ていらっしゃらなくてっていう感じの、先生も多いですね。だから我々ちょっとそこら辺の啓発が足りないんですね。
そうですね、
はい、
でも頑張ってください先生はい、まあ、私たちも患者自身もですね、なかなかその意識が足りないっていうところがあって、やっぱり私たちのところに電話相談来たり会員になってくださる方で、まあ、脂肪肝が進んでしまって、マッシュになってしまって肝臓がんとか肝硬変っていう方はもう本当にもう症状が出てから皆さん電話かけたりするの で、
そうです、ね、
はい、肥大症性肝硬変でもう進行してしまってお腹にお水が溜まってるとか、まあ、がんが出たりとかっていう方が電話してくるので、もうそうなるとなかなか不可逆的というか元に戻れない状態なの で、
で、ね、
もっと早くですね、脂肪肝の段階でですね、はい、というふうに思いますと、私たちも啓発していかなきゃいけないなというふうには思っています。はい、で、肝硬変についてですね、最後に、まあ、肝硬変の症状とそれから今現在の治療について簡単に先生にご説明いただきたいと思います。
は
い
は
い、
肝硬変で皆さん、まあ、お腹に水がたまる腹水ですね、
はい、
あとは、まあ、脳症、
はい、
ちょっとわけがわからない肝性脳症と、
ね、
いうふうな状態、
はいはい、
であとは黄疸っていうふうな形が、はい、まあ、はい、そこから出始めると、うん、非代償性の肝硬変症と言います、はい、あと、はい、末梢の血管がどうしても開いてきて、静脈瘤とか出てくると、
はい、
で凝固因子とかが下がるので、
は
い、やはり出血しやすくなるということで、
うん、はい、
まあ、異常脈瘤の破裂っていうふうな形、はい、で、それぞれに対して腹水については、
はい、
以前に比べて、はい、薬がかなり良くなってきましたので、はい、それがかなりできます。
はい、先生それはあれですか、利尿剤が、
利尿剤がかなり、はい、きちっといいものが開発されてきたっていうのが一つあります、
はい、
で、あとは、脳症については、まあ、きちっと、まあ、抗菌剤のきちっと適用を取った薬とかって今来てますので、はい、それもかなりできるようになって改善されてきてると、
うんうん、
で今一番問題なのが脳症について気をつけなきゃいけないのは、
はい、
その認知症との鑑別、
あ、そうです、
はい
はい、
その鑑別の初期をどういうふうにしていくのかっていう形で、その部分はきちっと区別していくっていう仕掛けが一つ必要になるかなと思いますね。
っていうのは、まあ、感染脳症とそれから認知症の様子が非常に似てると、
はいはい、似てるということでっていう形は少し注意する必要があると思います。で、黄疸については、
はい、
今黄疸そのものを下げる治療っていうのがなくて、
ま
あ、その部分は、まあ、肝機能が本当悪くなってくると、まあ、この部分まあ、再生療法なり、はい、そういうふうなものをしていく必要があるかなと、
うんうん、
で静脈瘤については、
はい、
まあ、確かに内視鏡的な止血術とか、
はい、
血管造影使った、はい、血管的なアプローチでできるっていう方法も出てきているので、
はい、
かなりいいと。で、うん、抜本的に今肝臓が硬いかどうかを見るテクノロジーが、
はい、
すごく増えてきてますし、
うん、はい、
まあ、PIV4 インデックスっていうのでね、
はい、
まあ、
はい、
簡単な採血でスクリーニングした後、はい、画像のエコーとかフィブロスキャンという機械とか、MRI ラストグラフィーできちっと あの見れるっていうこともできるので、はい、昔に比べたらかなり良くなってきたかなと。
そうですね、あの私たち、まあ、私はもう17年前にウイルスを、あの新型肝炎でウイルスは、はい、インターベルで排除してるんですけど、はい、その当時はですね、こんなにいろんな、まあ、様々な、
なかったですね、
検査方法なかったので、うん、そうですね、血小板で、まあ、硬さを、はい、あの推測するみたいなことだったり、はい、あとは、まあ、そうですね、肝生検は必ずやりましたし、
はい
はい、そうですね、
もう肝生検もあまりしなくなり、はい、繊維化マーカーで見るっていう風な形
ですよ、ね、だからすごくいい時代になったなっていう風に思います、はい、
だから多分日本が一番繊維化マーカーの測定については世界で一番保険収載が取ってる国になってます、
うんうん、あ、そうなんですね、
はい、
へえ、そうですね、
そうです、でそれは非常にメリットがありますので、うんうんうんうん、あとやはりもう一つ将来的にはその一つ、まあ、肝臓の機能そのものを再生していくっていう治療と、発がん予防ですよね、はい、うんうん、そういうふうなもう一つのアプローチっていうか、はいはい、この二つができていくといいですよね。
そうですね。
で、あとは忘れてはいけないのはどうしても栄養が悪くなってきて、はいはいはい、肝硬変の患者さんは、まあ、サルコペニアになるよね、
はい、筋肉が
筋肉が下がります、
はい、落ちてきて、
でそれに対して栄養運動療法をきちっとするということで、肝臓リハビリテーション指針というのを、
はい、
まあ、肝臓学会の社会保険委員会中心に立ち上げて、はい、指針は今肝臓学会ホームページに出てますよね。
はい、そうらしいです、はい、私も知らなかったんですけど。
そうですか。
はい、
我々の啓発が足りないですね。
いやいやいや、ちょっと勉強不足で本当に申し訳ない。
で、はい、あの部分は本当に日本肝臓学会が日本リハビリテーション医学会ときちっとタッグを組んで、はいはい、なんとか保険収載にしたいなっていう形で今一生懸命やってます。そうすると患者さんがそのいろんな病院かかった時に肝臓の運動療法っていう形があ のきちっと保険収載でできるので、
運動がやっぱりすごく困りもので、で筋肉つけるために運動しましょうっていうことは言われるんですけど、じゃあ何をどのぐらいやっていいかって分からなくて、
そうなんです、その具体性を今私もエンメドの研究班の方のあの代表やってますけど、それを具体的にやっていくというふうな形を今あの、片方で制度を肝臓学会の方でやっていきますけど、もう一個サイエンスとして、まあ、この程度運動するとこの程度良くなるとか、そういうふうなあのデータをきちっと科学的に作っていくということが、
なるほど、
今後の課題だと思います。
うわ、ちょっともうね、皆さん将来明るいです。いや、本当に分かんなくて、よく電話相談でもあるんですよ、はい、そういうふうに言われたんですけどって、でなんかどうやら肝臓の代わりを筋肉はするらしいっていうことを先生に言われたんですけども、筋肉がどんどん落ちていくのでどうしたらいいんでしょうみたいな。
そうですね、だから栄養療法としては昔から言われる分岐酸アミノ酸、うん、
はい、
N3K 多価不飽和脂肪酸、
はい、
なんかがいいよっていう風な感じはありますよね、うん、言われますね、はい、であとはそのきちっと、はい、あの運動しながらやっていくと、う
んうん、はい、
でことがあるけど不安としてますよね。
不安です。そう、不安としてですよ本当に。
ね、
はい、あ、それが大事なんだな、ふーんって言われて、
そう、
そう、じゃあ実際にじゃあそれってっていう風になった時に患者はちょっと困り始めてしまう。
そう、だからその具体的な科学的なものを制度設計するってことを一生懸命、
はい、なるほど、あの保険収載ってすごいですね。
いや、それをなんとかしたいと思ってここ最近ずっと努力しています。
あ、そうなんですね、
はい、でそれができるとやはり患者さんがその、本当の意味でやっぱり肝機能が良くなると、うん、例えば分岐酸アミノ酸製剤が効果を発揮するには、はいはい、アルミの値がある程度高くないと、
そうですね、
あの結局分岐酸アミノ酸製剤として筋肉を作る方に働かないんですよね。
なるほど、それでか。あ、 3.5 以上、はい、
そう、そうそう
そ
う、
それでなんですね。
普通に
3.5 以下、
3.5 以下は結局4キロカロリー分にしかならないよ。
あ、そういうことですね。
そういうことなんです。
いや、知らなかったです。
それが最もです。でもう一つ分岐酸アミノ酸製剤でちょっと混乱するのは、
はい、
分岐酸アミノ酸製剤を入れることによって脳症もいいよっていう形で言います。あれは一つは、はい、あのいわゆるフィッシャー比っていう比率の変化で、はいはい、フィッシャー比が低くなってくるので、フィッシャー比を取ると、うんうんうん、だからそれを入れることによって、ダイレクトで脳症が良くなると、はい、でも一方で、長く筋肉とかつけることによって、この2つの二面性があるんですよ。だけどここで大事なのはアルミナ体が 3.5 よりも上と下によって違うんですよ。
そうなんですね、
効果が。
そういうことですか、うん、
であとはね、脳症がなぜ起こるかっていうことについては、 みんな不安としているんですけど、はいはい、今度の肝臓総会でもその専門家呼びますけど、アストロサイトって言って、
何ですか、
ちょっと複雑なんですけど、はいはい、ニューロンと、神経をつなぐところがあるんですけど、脳腫瘍の時には、はい、そのアストロサイトっていうのが防火するんです。要はね、イメージ的にね、はい、僕たちってコンビニエンスストアがないと、はい、なかなか今生活しにくいじゃないですか。
そうですね、はいはい、
で、ニューロン、神経がこういうふうな受け手だったとすると、はい、アストロサイトっていうのは、その僕たちがここにいたとしたら、うん、アストロサイトってコンビニエンスストアみたいに、はい、いろんな栄養とかもう、はいはい、供給するんだけど、その脳症が起こると、はい、何が起こってる、アストロサイトが防火してしまう。だからコンビニエンスストアが
なくなっちゃうんですか、
ストしたような状態。
大変。
だから困ったになって脳症が起こる。
あ、そういうことですか、う
ん、それで アンモニアとかの代謝が変わることによって、はいはい、そういう変化が起こるんです。
なるほど。
そう考えると理解しやすいんですよ。
そうですね、
うん、
いやもう単にアンモニアの値がもうどんどん高くなってって、うん、っていうような現象でしか私たち捉えられないので、うん、
だからその時に脳が起こってるのはそのアストロサイトが防火して、はい、ううあるいはむくみとか利尿剤とかによってそういうふうないわゆるこううまく神経伝達のところを制御してるところがストが起こっちゃうから、う
ん、へ
ー、それでおーっとなっちゃうと。
なるほど、わかりました。はい、では続いて、
はい、
冒頭でもちょっとご紹介しましたけれども、肝硬変に対する再生医療について伺ってまいります。まずですね、自己骨髄細胞を使った肥大症性肝硬変に対する再生療法、再生医療ということで、先生の今のお話の中でちょこちょこっとお話もありましたけれども、この研究の大まかな概要、
はい、
でこれは、先ほどもちょっとお話ありました2003年の11月にスタートしたということなんですかね。
その前にもともと僕自身はアメリカ の、はい、国立がん研究所に行っていて、はいはい、その時は肝臓の前駆細胞を研究していました。
はいはい、
ある遺伝子を見つけると肝細胞を作れる遺伝子を取りに行ってました。でも取れたのはインヒビター、制御するものが取れて、はいはい、それを今も研究しています。
あ、そうなんですね。うん、
だけど一方でちょうど2000年に帰ろうとした時に、はい、女性の白血病の患者さんに男性の骨髄を移植しました。
はいはい、
この患者さんが女性の患者さんが亡くなりました。
はい、
女性って XX です、はい、で男性は XY です。はい、で骨髄細胞を入れることによって、うんうん、肝細胞が Y 染色体陽性の肝細胞があるということが人で分かりました。
そうなんですか。
それが最初なんで、それが最初なので、当時は例えば iPS がないです、
はいはい、
だから皮膚の細胞が、うん、あるいは目がっていうふうに運命が決まったらずっとそのままと、はい、今は逆に先祖返りして iPS 細胞があると。あ、
はいはいはい、
で当時、2000年にそういうふうな人でのことが出たので、うん、はい、シンプルに当時日本に帰るにあたって、はい、ああ肝硬変の人は肝臓が悪いけど、うん、骨髄 を使った、
はい、
再生療法ってできるかもしれないと、うんうん、で骨髄移植はもうすでにやってるよね、
うん、そうですね、はい、
だから自分の骨髄細胞を使った肝硬変の治療ができるかもしれないと、
はい、
2000年に帰る時に思いました。
はい、
それで、ね、山口に帰って、はい、基礎研究して、2003年に自己骨髄細胞投与を世界で初めてしたっていうのが。
なるほど、なるほど。それが先ほどの冒頭の、はい、まあ、患者さんのお話につながるんですけれども、はい、はい、で、それは今現在はどんな状況にな
って、はい、それでそちらの方で、
はい、
自己骨髄細胞って全身麻酔下で 400cc の骨髄液を取って入れて、やるっていう風な治療で、うんうんうん、でそれを山口では臨床研究をやりました。
はいはい、
で山口大学、韓国の遠征大学、
はい、韓国の大学も、
はい、だと山形大学、
山形大
で国立国際医療研究センター、
あー、はい、
これは HIV と HCV のダブルインフェクション、あと沖縄のハートライフ病院、
はい、
でこれなぜかって言ったら、その B 型肝炎が原因の肝硬変、
はい、
C 型肝炎の原因の肝硬変、はい、アルコール生活習慣病に伴う末期に伴うものっていうのは、はい、炎症の場所がちょっと違うので、うんうん、繊維化のサイズが違うんです。
もうびっくりですよ、そんなことが。そうなんですね、
はい
はい、
だから今脂肪肝の人が今後増えてきてるっていうけど、その人たちの方がより肝臓の細胞がパンクして、
はい、
肝臓の細胞を覆うような形で変異化が出るので、より変異化のこうファインな目がどんどんどんどんできてくる。
あ、そうなん
ですね。だからモンビアカートが高くなりやすいっていうような状況があります。
はい、あ、そういうことですか。そうか、同じ肝硬変っていう、
網の目の作り方が
違うんですね。
だからロープの巻かれ方が違う、
はいはいはい、
でそういうふうなイメージを持っていただいて、
はい、
で自己骨髄細胞投与療法は、山口でやって、それで、効果があるということが分かって、で韓国、
はい、
B 型肝炎、はい、であと山形でアルコールっていう、それも効果があるって、それを論文化したと、はいはい、でこれらの一連の研究で分かったことは、これがとても大事で、いろんな施設でいろいろありましたけど、肝硬変でさっき言った変化が起こってギュッとロープが入ってます、
はいはい、
で肝臓っていう臓器の特性は、内在の再生力がある臓器です。もともと我々、生体肝移植がなぜ可能かって言ったら、人に肝臓をあげても残るから、
そうですね、
再生する臓器です、
はい、
で肝硬変というのはギュッとロープでギュッと縛ってるので、
はい、
これができない。だけど繊維化を溶かすことができれば、
はい、
再生力が上がっていいレスポンスがあるっていうことが初めて分かった。
なるほど。
っていうのが自己骨髄細胞投与療法の一つの総括になります。
で、分かりました。
それでやって15年やりました、
はい、
で15年自分の細胞を使った、自分の骨髄細胞を使った治療をした、はいはい、でも実際できるのは50人問い合わせがあって1人、
はい、私たちも随分問い合わせありました。それでご紹介もすごくたくさんして、
はい、
多分東京からも随分行ってると思います、
はいはい、で皆様の思いに応えれないというのがあって、新潟に2015年に行った時に、今でもその当時の教室のメンバーに、これからはタカを、もう他の人 の、
はい、
細胞を使った
自己ではなく他
再生療法をするっていう形 で、はいはい、で今度は骨髄ではなくて、他科 の、 脂肪組織由来の、
はい、
肝陽系、肝質細胞、密細胞を使った治療を開発するっていう形で、はい、そこで舵を切りました、
はい、
それで、基礎研究の話はこの後ちょっとしますけど、臨床の方は、実際にその、タカ肝陽系肝質細胞を使って肥大症性肝硬変のフェーズ1フェーズ2、
はい、
あと、大小性肝硬変の医師指導治験もやって、あと長期観察もして、これによって何かって言ったら、非常に悪い肝硬変の人、
はい、
割と病気が進んだ肝硬変の人、どの段階で肝陽系肝質細胞を使った治療が効くかっていうことを明確になるだろう、でそれの長期のデータも今まとめて、
はい、
で次のそのフェーズ3に行くかどうかっていうのを我々が今検証していると。
なるほど。
っていう状況です。
フェーズ3に行きそうなか勢い、
なんとか行きたいとっていうふうな形で、はい、だから今まで開発治験の段階なのでデータはほとんど出していない。
そうですね、みんな知りたくてしょうがないんですけど、
そうです、
はい、
だけどやっぱり次の段階にも持っていけそうな、状況で今すごく丁寧にやってるような状況になります、
はい、なるほど。
で世界的に見ても去年アメリカにおいて、免疫拒絶が起こる GVHD のような病態の時に、
はいはい、
タカの肝陽系肝質細胞を使った、はい、薬の薬事承認が取れてますから、
はい、
だからやはりこういうふうな分野だったら今後進んでいくだろう、ね、というふうな状況になってます。
いやいや、もう患者はとにかく期待してますので、本当に多分先生のところにもそういう患者の声がいっぱい言ってると思いますけれど、はい、
で、
はい、
でその治験の準備等ができればまたリクルートができて、
そうですね、
っていうふうな段階になります。で一方もう一つは HMGB1 って言って、
はい、
肝陽系肝質細胞を末梢で誘導する、
はい、
ペプチド製剤の治療を、
はいはい、
開発していくというふうな形で、これは中等度程度の肝硬変症に対して行いまして、はい、それは医師指導治験も終わって、はい、今それ論文を投稿中というふうな状況になってます、
は
い、
なるほど。
で、それまでは今臨床のバージョンの話になります、
はいはい、
でもう一つ大事なことは、
はい、
その一番最初の骨髄細胞が肝硬変で効いた、 でしかもそのロープを改善する、じゃあ何が効いたのと、うん、でそこで原点に帰る基礎研究をして、はいはい、骨髄の中には間葉系間質細胞でもそんなに多くないねと、はい、でマクロファージとかが多いよと、はいはい、っていうことでようやくその基礎研究で、うん、17年かかって一つの結果が分かったのは、はい、特別な色をつけて、はい、間葉系間質細胞を例えばあの赤色にして、でマクロファージを緑色にしてどうなるのかとかいうふうな形を、まあ、解析しました。そうすると入れてみると、はい、あのまあ、間葉系間質細胞入れてもマクロファージ入れても効くんですけど、はいはい、まあ、両方入れた群が効くと、で特にあの実際に間葉系間質細胞は肝臓に行くんじゃなくて、はい、末梢の血管から、うん、
はいはい、
むしろ肺に行ってますと、
いや
で実動的に働くのはマクロファージであるということが分かって、うんうん、じゃあ肺と肝臓どうなってるの、ね、っていうことで、
はい、
でその間をつなぐのがエクソゾーム、はい、細胞外傷法であるっていうことが分かってきた
と、はい、
っていうことになります。
なるほど。いやまだまだやっぱり人体分からないことだらけというか。
そうですね。
ですよね。
だけどまあでもずっとだんだんだんだんこう小さくなっていく。でエクソゾームっていうのは100ナノメーターぐらいの、うんうん、
はいはい、
細胞が10マイクロメーター、
はい、
だけどエクソゾーム100ナノメーター、
はい
はい、もっと一つのスケールの先端位でちっちゃいんですね、はいはい、だからウイルスと同じサイズなんです
、う
ん、
あそうするとあ分かりやすいです、
分かりやすい、はい、ウイルスと同じサイズのもののそれをどういうふうにするか、うんうん、でそのエクソゾームを取ってくると線維化の改善機能が十分あるということも分かってきたので、
分かってきたんですね。
今あの日本再生医療学会等でもこのエクソゾームが新しい治療ターゲットになると、はい、でしかもこのエクソゾームはさっき言ったマクロファージを賢くする力がある、
うんうん、あなるほど、へえ、そうなんです。
繊維化を改善する、はい、だからこの、はい、末梢からエクソゾームを入れて、はい、マクロファージを変化させる治療法の開発を今、はい、基礎研究を今一生懸命やっていて、はい、それを臨床にどういうふうにやっていくのか、で臨床に応用するための、基準を、はい、まあ、日本再生医療学会の方で作って、
はいはい、
でそれが世界で初めてのものなので、これからまたそちらが進んでいくと思います。
なるほどですね。長い道のりです。でもすごい期待。そうなんですね。でも新しいことがたくさん。
でも多分でもエクソゾームは診断治療に全部使っていけるので。
あ、そうですか。
はい。診断薬の診断としてもよく一滴で癌が分かるとかよくじゃない。
はい、
あれもよくエクソゾームですよ。
あ、そうなんですか。
はい、結構本質は。
ちょっとエクソゾームってやっぱり。なんか美容医療の方だったりとか怪しげな感じもちょっと、うん、そういうイメージもちょっとあったりする、
はい、だからそれだったら困るので、うん、きちっとした基準をやりましょうということで日本再生医療学会とあの厚生労働省にも入っていただいて、うんうんうん、あと日本細胞外傷法学会にも入っていただいてその基準作りをしたのがこの2年の僕の仕事でした。
そうなんですね。それはお忙しいそうですか、わかりました。わあ、ちょっとまあちょっと今日は難解な、まあ、基礎研究のお話もありましたので、うん、お話でしたけども、これからまあ臨床に進むという。
そうですね、はい、やっぱり最終的にはで幸い今までやってきた、うん、あの僕たちが一番最初に自己骨髄細胞投与療法をやった時にはそれこそ先ほど肝生検とか言われたけど、
はいはい、
繊維化の評価法自身がまだ進んでいませんでした、
う
ん、
はいはい、
だけど、まあ、早20年この間に繊維化の評価法も進む、うん、
はい、
そうなってくると適切な治験のデザインっていうのも進んできてるので、はい、うんうん、これをベースにしながら一番いいやり方を選んでいくと開発できるんじゃないかなと思います。
もう期待したいと思います。本当に先生頑張ってください。
いや、ありがとうございます
本当です本当です、皆さん分かりましたか、はい、でも
難しかったですかね。
いや、でも肝硬変の治療は、まあ、いろいろな角度からですねこのような形で、進みつつあるよっていうことで、もうね肝硬変ってなってしまう、特に肥大小性肝硬変って進行してしまうとなかなかその先は非常に厳しい状況、今現在はそうですもんね。ですので、うんうん、
だからその 目の前の多分運動療法とか栄養療法とかっていうのがかなり肝になってくるので、
う
ん
う
ん、それを不安としたんじゃなくて、
そうですね、
こうするんだっていう形が広まっていって、ね、である基本的な教科書になるようなプラットフォームができれば、
うんそうですね、
みんなそれにたくさん工夫ができるじゃないですか。そうですね、そうすると最適なものが、はい、できていくと思うので、はい、それは一つ進むと思います。
わ、
は
い、かりました。
次の最終的なやはさっき言ったような、うんうん再生療法とかになりますが、はい、このベースラインがしっかりしてると、うんうん、いろんな応用が効くと思うので、う
ん、なるほど、わかりました。じゃあもうたくさんの先生方に研究に加わっていただいて、
いやぜひそれが大事ですよね。
はい、わかりました。はい、ありがとうございました。君のため選んだ幸せのレシピ。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。寺井先生からのリクエストで山下達郎のレシピ。今日の日を溶かして口づけのテリーヌに励ましの呪列添えて寂しさを
私山下達郎の曲も時々聴くこともあり、
はいはいはい、
で、明るくていい感じ で、
そうです、ね、
で今日の番組がちょうどお昼ですか、
はいはい、
だから皆さんレシピを選ぶと、
あなるほど、
であとはその今日のお話も肝硬変のレシピも増えたと、
うん、
だからそういうふうな中でどういうふうにアレンジしていって、一番いいものを探していくっていうところにもつながるかなと思って。
すごい先生、そこまで考えていただいたとありがとうございます。はい、それでは最後に番組をお聞きの皆様へ先生からメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、来年6月に、第62回、はい日本肝臓学会総会の方を会長として企画しております。共に治しというふうなテーマ で、
はい、
でテーマは光エンライトメントと遭遇というふうな形になります。はい、今日番組のお話の中であったように、肝疾患に対するもう最適解どういうふうにしていくかということについては、はい、我々医師医療人だけではできないので、ぜひ患者さんの皆さんにもご参加いただいて、はい、いろんな視点で、
はい、
やっていきたいなと思います。で全ての年代全ての皆さんがご参加いただくことによって、
はい、
本当の新しい意味での、肝臓病学あるいは肝臓学っていうことについて、うん未来を照らしていくっていう風なものになっていけばいいかなと思います。で一人ではできませんので、
はい、
ぜひ多くの皆様にご参加いただいて、あるいはこんな企画やった方がいいよとか、
うん、
いうことを、言っていただいて、いいものを作っていきたいなと思いますので、ぜひともご協力いただきますよ。
はい、はい、先生もぜひぜひいろいろお伝えしたいこともたくさんありますし、はい、すごくもう来年の、肝臓学会総会が楽しみに、
はい、
なりました。
新潟リバーシンフォニーという形でやりますので、
はいはい、
プロモーションビデオをぜひ見てください。
はい、ホームページを、
はい、皆さん
ご確認いただければと思います。 はい、ありがとうございました。今回のゲストは新潟大学大学院医師学総合研究科消化器内科学分野教授の寺井修司先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大人のラジオ。
さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は9月19日公開の映画ザザコルダのフェニキア計画です。はい、これはですね監督が、ウェス・アンダーソン監督、ウェス・アンダーソンの映画はですね以前フレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング・サン別冊っていう長い長いあのタイトルの映画を、これいつ頃だろう、数年前にご紹介したことがあるんですけれども、その、人気の監督ウェス・アンダーソンの最新作ということで、これはですね第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されているという注目の作品なんですけれども、一言で言うとですね家族の絆と再生を描くファミリーコメディというのがあのこれちょっと宣伝文句ですね。カンヌではですねなんか7分半にわたるスタンディングオベーションだったそうですよ。で、すごいみんながこれから公開を待ってるというような内容なんですが、あの映画の内容は、これ舞台がですね1950年代ヨーロッパの、現代の大独立国フェニキアなんですね。で6回暗殺未遂から生き延びた大富豪ザザコルダ、ザザコルダっていうのは、人の名前です。ザザコルダがフェニキア全域に及ぶ陸海3つのインフラを整備する大規模プロジェクトフェニキア計画を実現するために、非常にその手段を選ばない冷酷なやり口で、計画を進めていくということで、ライバル企業だけじゃなくって各国の政府の要人などなどが彼の命を狙うという内容なんですね。結局ですね彼は命を何度も何度も狙われて、で本当に死にそうになっているという状況の中で、今後のことを考えて、離れて暮らす修道女見習いの一人娘リーズルを呼び寄せて、後継者に指名するんですね。そして、彼はその一人娘のリーズルを連れて旅に出るという物語です。で最終的に、このお父さんと娘は、本当の家族になれるのかという、映画です。すごく印象に残ったのが画面の美しさ、非常に計算された映画で、その背景もそうです、人の背景もそうですし、画面そのものが非常に美しいんですよ。でそれだけでも見物なんですけれども、飽きることなくあっという間に、見ることができる映画はなぜかというと、やっぱりその、暗殺されるっていうところでいろんな随所随所にですね、びっくりするような演出だったり、それから映像だったり、音楽もそうなんですけれども、ということがありまして、それが飽きさせないということもあります。私はですね実はベネディクト・カンバーバッチが好きなんですけども、彼が、カンバーバッチはですね実は親戚のおじさんの役で出てるんですね。もしかしたら彼がこの物語に関わってくるキーになるというようなこともちらちらとあって、結構滑稽なシーンが随分とカンババッチ出てくるんですけど、最後の方にいつ出てくるんだろうと思ってたら、結構最後の方にですね出てきました。でおじさん役ですね、その、リーズル、つまりそのザザの兄弟 っていうことになるんですけれど、ちょっと見全然カンバーバッチじゃないよねっていう顔、あのひげとそれから眉毛が特徴的で、もしかしたらこの人はリーズルの父親かもしれないと、で彼女の母親を殺したのかもしれないみたいな疑いがかかりつつ、最終的にはどうなんだろうという、まあ、そんな映画です。ぜひですね見に行っていただきたいと思います。9月19日ロードショーのザザコルダのフェニキア計画をご紹介いたしました。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。はい、それではここで東京肝臓友の会からお知らせがあります。10月5日日曜日1時半から3時半なんですが、ミニ講演会と公開相談会のお知らせです。こちらはですね慶応義塾大学医学部消化器内科准教授の中本信弘先生にお越しいただきまして、PSC ですね、肝臓病の難病の一つですけれども原発性硬化性胆管炎という病気、非常に希少疾患、でですね患者数も数千人ですね日本国内でですね、という病気なんですけれども、東京肝臓友の会にはこの PSC の患者さん、の会員さんがね、たくさんいらっしゃるんですよ。で、中本先生はその PSC を非常に詳しく研究されている先生で、最新の治療や研究について、伺います。で、相談会ということなので講演会だけでなくてですね普段抱えている疑問や質問を先生にどんどん聞いていただく会ということになりますので、非常に先生と近い距離で、接していただけますのでですねぜひぜひ、いらしていただきたいと思います。場所は東京都難病ピア相談室というところです。これは、渋谷区広尾5-7-1東京都広尾庁舎1階にあります。最寄り駅は、東京メトロ日比谷線の広尾駅から、徒歩3分のところにあります。詳しくはですね東京肝臓友の会のホームページご覧になって、これ申し込み制になりますので電話やそれからウェブで申し込んでください。ぜひこの病気を抱えている方それからご家族の方もぜひぜひいらしてください。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。ご意見ご感想をいただいた方の中から抽選で今日はですね肝臓病に関係する書籍を、プレゼントで、お送りしたいと思います。抽選ですね。タイトルがですねこれ以前にも一回、プレゼントをさせていただいたんですけれども非常に人気でですねおかずレパートリー脂肪肝非アルコール性脂肪肝炎アルコール性肝炎ということで、脂肪肝の方に向けた、おかずのレシピなどがバーッとたくさん書いてある70レシピ書いてある本なんですね。それから脂肪肝、日常生活でどんなことに気をつけたらいいかとか、まあ、肝臓病全体の基礎知識だったり、まあ、アルコール性、肝炎のことについてだったり、肝機能を改善するにはどうしたらいいか生活を見直すポイントは何かみたいなことが書いてあります。まあ、レシピ70もあるのでぜひぜひ参考にしていただきたいなと思うんですけど脂肪肝の方ですね食事を改善して運動して痩せろ痩せろっていうふうに先生に言われることが多いと思うんですけどもじゃあどんな食事をとったらいいんだということで悩まれる方がすごくたくさん多いんですねいらっしゃるんです。なので、まあ、そういう方たちもぜひぜひ見ていただきたいな読んでいただきたいなという本になります。こちらはですねラジオ日経大人のラジオの番組ホームページのプレゼント応募欄からご応募ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。